次は将来ビジョン検討委員会船崎隆委員による基調報告です。
この将来ビジョンの報告書について私の方から報告させていただきたいと思います。日本の高齢者率はもう 25% を超えるほどになって、視覚障害者によってはもう6割7割というような状況で、特にこの視覚障害者はですね、この高齢化というところでは日本以上ですね、人的な集まりというような見方もあろうかと思いますが、それにしてもですね、これから先続く将来にわたって何をしていかなければいけないのかというような視点が大事かなと思っております。で、私はですね、生まれながらに視覚障害で、生まれる時は弱視だったんですけれども、ずっと盲学校で生活しています。そして今は札幌の視覚支援学校で教諭ということで勤めておりますので、非常に言うなれば狭い世界で今までやってきております。もともとこの日盲連との関わりはですね、札幌の青年部の副部長を務めるときに長崎の青年競技会大会に出席した、ここが初めての全国的な集まりでした。そこで何だかわからないんですけれども、意気投合しまして、2006年の4月からなんと青年競技会長を務めるということになりまして、中央との関わりが深まったということになります。で、竹下会長が日盲連の会長職に就かれたのが平成でいうと24年の4月で、その時もちょこちょこ竹下会長にお会いして、いつか何かをするからということをささやきながら、何されるのかなと思っていましたら、この将来ビジョンということを考えて、青年協議会を務めてきた歴代の会長を中心に夢を語る会みたいな、なんか美しいことを言ってるかと思いますが、そういうのに、ぜひお呼びするというようなことでこの会に関わらせていただきました。はじめはですね、会長の思いを聞く、その後にそれぞれの委員の人たちからそれについて語るというような形で進んでいきまして、これがどのような形で結実するかというのも、始まったばかりの時には答えのない状態で進んだような気がいたします。で、その間も委員の方が何人か入れ替わりし、必要な方がまた入っていただくということで、少しずつ中身も発展しながら進んでいきました。で、時にはですね、競技委員会や全国大会等で将来ビジョン委員の在り方についてですね、将来ビジョン委員会の在り方について竹下会長に揶揄するような意見も聞いたことがあります。それがですね、今この形になって一つの冊子にまとまり、皆さんの手元に届けられたというのは非常に感無量の思いであります。この委員会はですね、平成25年の第1回目が2月9日に日盲福祉センターで行われ、最終的に平成31年3月16日、今月の16日ですが、29回目で報告書の作成まで至っています。計ほぼ30回にわたる、5年間にわたるプロジェクトが一応結実し、この委員会も発展的な過去になってきたというふうに思います。報告書の作成方法ですけれども、各委員からですね、それぞれ最初はですね、いろいろ例えば教育について、あとは医療、あとは情報保障、高齢者問題、単身者の生活問題等々のことについて、それぞれの思いとか、あるいは体験、あるいは他の視覚障害者から聞いた話などを持ち寄るとともに、以前はどんな状況であったか、過去のことも少しずつ私たち自身が勉強しながら進めてまいりました。一昨年ぐらいからいよいよじゃあ報告書の作成をしていくということになり、講座ですとかレイアウト、書き方等々をみんなで話し合って作っていきました。あくまでも将来ビジョンということですので、現状と課題ばかりに並列していても仕方がないということで、現状と課題を期するとともに、それに対する短期目標と長期目標というものを設定しよう。では短期とはどの程度かということも結構けんけんがくがくと議論した記憶があります。それで私たちの委員の中では、当面短期を5年で、長期を10年と、おおむねそういう気持ちで作成していこうというふうに書く、そのようにいたしました。ところが、視覚障害者または社会全体を見なければいけないということで、これに伴うさまざまな領域があるわけですけれども、 一人のものがですね、全ての分野において精通しているとも限らず、それぞれで自分が得意とするようなところを中心に執筆するということで、執筆分担を話し合いの上やっていきました。大多数、半分近くはですね、竹下会長が書いているところがあります。ただその中でも自分が得意とするようなところ、ここは私が書きたいとか、あるいはここに部分は〇〇さんが書くのが適しているというようなことをやり取りしながら書いていき、それを何回ですね、数回にわたりもう一度チェックしてですね、でまた差し戻されたりなんかもしながらですね、作っていくとともに、状況によっては専門家の意見というものも日毛連事務局を通じて依頼して、そういう意見も反映したりチェックしてもらうようなことも行っていきました。大きく作りとしては、初めにのところは置いておきまして、第1編と第2編に分けて書きました。で、第1編につきましては、ズバリ我が国の視覚障害者と日毛連と題しまして、その中に3章を入れております。我が国の視覚障害者、そして2章が、視覚障害者に関わる法律、3つ目がズバリ日本盲人会連合というような形で、第1編については総論的な内容でまとめてあります。第2編についてですけれども、第2編がこの中が終わりにが16章にしていますので、内容的には15章ということになります。第1章政治への参加、そして職業と所得保障、3章が教育リハビリテーション、で4章に情報保障、外出保障が5章になります。6章が地域生活、7章に権利擁護、そして8章に医療健康、9章には高齢者問題ですね、10章には女性で、11章には生活支援用具共用品、ここに日常生活用補助具などともあります。12章が余暇活動、13章が防災減災で、14章に障害の理解と啓発、15章が国際交流。非常にこの項目の表題だけ見ていただいてもお分かりのように多岐にわたっています。すごくいいなと思っているのは、その最初の情報保障ですとか所得保障、移動とか生活、こういったところについては皆さんすぐ想像がつきそうな内容かと思いますが、あえて一章の中に女性ですとか高齢者ということを、特に女性のことについて取り上げたというのは、ちょっと革新的な報告書になったのではなかろうかというふうに思っています。それから報告書で面白いと思ったところですが、今も言いましたけれども、章立ての中でそういうふうに女性に特化した章を設けているというのは非常に面白いところですし、地域生活のところでは子育て支援、視覚障害者が子どもを育てる場合と、視覚障害児を育てる場合で、いろんな場合がありますね。あとは視覚障害者の両親が、母親父はどちらでもいいかもしれませんが、視覚障害児を育てる場合など、これをここについてもですね、かなりこうケースをいろいろ分けてですね、みんなでこの時はどんな工夫が必要か、この時はどういう支援が最も必要かっていうようなことを話をした、そんな記憶があります。中にはですね、例えば私はどちらかというと教育のところが仕事上そういうところに席を置いている関係で、そこの話になるんですけれども、教育についてもですね、私はずっと先ほど言って盲学校で生活してきました。竹下会長は普通の小学校中学校行ってやんちゃうし目が悪くなって盲学校行って大学行ったとかですね、委員の中には中途で専攻科から入った方とか、あとはずっと通常校で学んだ方とか、いろんな教育歴があるので、その中で盲学校が果たして今の形でいいのか、あるいは統合教育、インクルーシブ教育などということが叫ばれておりますけど、そちらがいいのか、でも今のままでそのままポンと普通の通常の小中学校に全盲が行ったらそれは大変だよねというような話で、こういう、それぞれの育ちの違いから意見対立とまでは言いませんけれども、いろいろなケースについて議論したということがありました。その中でも まあ、ただそれを情報交換してるだけではいけないので、じゃあ最も望ましい姿を求めようと、将来ビジョンですので、言うなれば若干夢物語も入りますので、最も望ましい理想形ですね、理想形はどうなのか、視覚障害者の教育の理想形はどうなのかということを中心にまとめる報告書をまとめていくというようなことを心がけ、そのことをそれぞれの省でも取り入れるということにしました。で、今後ですね、報告書で活用してほしいことですけれども、まずはこの報告書を作り上げまして、このまま配ってはいおしまいということであれば、この5年間のやったことが無駄になってしまうということですので、昨日の評議委員会で将来ビジョン推進委員の設置というのが報告され、評議員の方々の拍手で承認されましたけれども、その推進委員会を中心とし、そして各加盟団体においても時々この報告書を見て、今の日本の視覚障害どこに向かっているのか、このビジョンとかけ離れているのか、あるいはこの将来ビジョンに書かれたことがすでに実現しているのか、そんなことを時々思い返していただきたいというふうに思っています。ですので中央ではその推進委員会を中心とし、この将来ビジョンの報告書を適宜チェックし、状況によっては改変、改正、改定等を行いながら、その時代その時代に合った将来ビジョンを作っていくことが大事だと思っています。ここでできたものがこれで終わりじゃなくて、将来ビジョンを語るスタートラインだと思っております。ですので、これから皆さんでこの将来ビジョンを育てていくというような視点が大事だろうと思っています。で、報告書をもとにですね、今後の取り組みとして考えられることは、中央においては、その推進委員を中心として見直し変更をかけていくということももちろん大事ですが、ぜひぜひ各団体でも、まあ、将来ビジョンという名前ではなくていいかと思い、名前はどうでもいいと思うんですけども、各地方版の、まあ、今61団体あるわけですが、まあ、各地方版の将来ビジョンのようなものを作っていただくと、各地域地域でやっぱり地域差が違うわけですよね。例えば北海道の降雪地での視覚障害者の生活と、沖縄のような暖かいところの生活では雪道歩行の話は出てきませんし、あるいはその地域の文化の特性というものもあります。そういったことを踏まえて、地方版地域版の将来ビジョンというものがあちらこちらの団体から生まれてくると、さらに日毛連の底上げにつながるのではないかというふうに感じております。今後ですね、これを今回指し示すことができましたので、これをもとにですね、皆さんでけんけんがくがくといろんな意見や夢や理想や語りながら、新しい時代を作っていくことができたらいいなというふうに思っております。以前の10年一昔なんていう言葉がありますけれども、例えば昭和の初期の頃の10年間の変化とその流れというものと、今現在における10年間と同じ10年といっても、そのスピードは格段に違うと私は感じています。今日も朝のニュースで自動車運転の方に今度はホンダとトヨタも一緒になっていくというような報告があったりとして、非常に早く流れています。この社会の速い流れに置いていかれることなく、その情報をしっかりキャッチし、そしてそれを視覚障害者どう使うのか、どうしていったらいいのか、またはどのような訴えをしていけばいいのかという視点を持つ必要があろうかと思います。同じ時の流れではなく、今後この流れについては加速的に進む、そんなような気がしますので、皆さんも5年、10年、20年を見据えて、今後この将来ビジョンというものを大いに叩いて、新たなものを作っていただければと思います。雑白な報告ですけれども、私からの報告とさせていただきます。
研修会に関するお問い合わせは組織部団体事務局までご連絡ください。電話番号は 03-3200-0011 番、 03-3200-0011 番になります。